13コラム三角と共同の目三角共同化電話 740-1600 子育てに悩むお母さんたちをサポート市民共同事業補助金を活用し川西町の保健室を開設メディカルコンシェルジュ自然療法士乾正美さん育児の悩みを相談する場育児で抱えている悩みは人によって違いますよね近年は発達障害の子どもの育児で悩んでいる母親も増えていると聞きます自分の子どもに障害があることを認められない人や障害のことを他人に知られたくなくて相談できない人もいます。そうなると家に引きこもってしまう人もいるんですよ。心身ともに疲れ切っているお母さんのために何ができるんだろうと考えました。川西女性起業塾の一期生で医療などの知識を持ったメンバーが集まり、メディカルコンシェルジュを立ち上げ、市民活動センターを中心に川西町の保健室を開いています。看護師や歯科衛生士、鍼灸師などの様々な専門知識を活かし、科学的根拠に基づいて人に合った最適の方法を探して悩みに答えています。メンバーはみんな発達障害の子どもの育児に寄り添いたいという思いを持っています。引きこもらずに、悩んでいることを相談して、解決の糸口をつかんでもらえれば嬉しいですね。お母さんが変わると、育児も変わるんですよ。気軽なカフェ方式で実施。お母さんたちに気軽に来てほしいと思い、カフェ方式で行っています。うまくいかなかったことや辛かったこと、自身の老い立ちについて話すと気持ちの整理がつき、育児のヒントになることもあるんです。話をするだけでも気持ちがすっきりしたと言ってもらえることもあります。私たちがお役に立てることは、育児に関することだけではありません。夜に眠れないとか、頭や腰などが痛い、物忘れが多くなったなどの加齢による悩みを持った人の相談も受け付けているんです。医療などの専門知識を持ったメンバーだからこそアドバイスできることもあるんです。状況がこじれてしまう前に役立つ情報を得ることで健康になってもらいたいと考えています。病院を紹介することもできますよ。育児向けやシニア向けのセミナーを毎月1回行っています。育児以外にも健康のことで悩んでいる人は一度来てみてほしいですね。食と育つ保健センター電話 758-4721 豚肉とナスの煮物子供向けの優しい味レシピ、学校給食栄養担当者会。材料、4人分。豚肉、ももスライス。60g。ナス、中4本。人参、30g。生姜、少々。サラダ油、小さじ1弱。片栗粉、小さじ1。調味料、濃い口醤油大さじ1弱、みりん小さじ2分の1、砂糖小さじ2。熱量、大人1人分、63.5kcal、塩分 0.5g。作り方、1、ナスはヘタを取り除いて一口大に切り、水にさらしてアク抜きをする。人参は千切りに、生姜はみじん切りにする。 豚肉は一口大に切っておく。2. フライパンにサラダ油を入れ、中火で豚肉と生姜を炒める。豚肉に火が通ったら、人参と調味料を加えて煮る。人参が柔らかくなったら、茄子を加えて煮る。3. 倍量の水で溶いた片栗粉を全体に回し入れ、煮絡める。消費生活センターだより、消費生活センター、電話740-1167。保険金を狙った業者にご用心。地震保険金の手続きサポートに注意。契約はよく考えて慎重に。事例1。突然業者が来て、この地域が大阪府北部地震の被災地指定を受けた。昨年の地震で被害のあった住宅には、加入している地震保険から保険金が出る。被害があるかどうか見させてください、と言われた。業者から外壁にひびが数箇所入っているので保険金を請求しましょう。サポートするので保険金が出たら 35% の手数料をいただきます、と説明された。手数料の意味がわからず、ひびが地震で入ったものか定かではないと思い、必要ならこちらから連絡すると言って帰ってもらった。不審だ。70歳代、女性。事例2。一人暮らしで高齢の父の自宅に保険会社から保険金30万円が支払われたので、手数料の 35%、10万5千円を振り込んでください、という請求書が届いているのが分かった。父に聞くと、若い男性が来て、地震保険が出る。保険金が出たら 35% を払ってほしい、と言われ、書類にサインした、という。銀行口座を確認すると、保険会社から30万円振り込まれている。どうしたらいいか。60歳代、男性。自然災害による住宅修理について保険金が支払われるかどうかは、契約している保険の内容や実際の損害の有無、損害発生の原因によります。保険金が使えますと勧誘された場合、まずは自身で加入している保険会社に相談するようにしましょう。事例のような業者と契約して手数料を払うと、残った保険金だけで住宅修理ができない場合もあります。訪問販売や電話勧誘販売での契約はクーリングオフができる場合があります。不安に思ったり困ったりしたときは、消費生活センターへ相談ください。生きる。人権推進課、電話 740-1150。学校での童話教育で尽きない悩み。子供に正しい認識を持ってもらうには、外部の活動からヒントを得る。童話教育の中で総合センターは教師の学習会を担当していました。開放学級指導3校、川西中学校、桜ヶ丘小学校、川西北小学校には童話教育担当教員が加配により配属されていました。その3校の取り組み報告の学習会を行い、関係する学校が参加していました。また、市内小中学校の童話教育担当教員からなる開放学級懇談会では、学期ごとに総合センターに集まり、各校の取り組みについて発表をしていました。多くは童話教育を行っていく上で、困っていることを話し合い、情報交換をする場となっていたのが現実です。子供が 童話問題について正しい認識を持つようにするには、子どもの生活を注意深く観察し、なぜそのような行動をとるのかなど、課題を突き詰めながら改善していく必要がありました。どの教員も悩みながら真剣に取り組んでいました。当時、大阪府下の一部では解放運動が進んでいて、童話教育が熱心に行われていました。教職員同士の交流をきっかけに、その市へ研修に行っていたこともあります。川西でも自主学習グループの解放教育を語る会が活動し、各学習会などでメンバーは指導的な役割を果たしていました。私も教員と共に取り組もうと、関西で行われる解放教育研究会に参加、先進的な活動を目にすることで理解を深め、日々の取り組みに生かそうと必死でした。自分たちだけでなく、外部の活動からヒントを得る中で、学校現場での童話問題に対する理解が年々深まっていったと感じています。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。